というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル、おいでね、
おいで、
やっていきましょう、
やっていきましょう。ゲ
ット、
ボンバ
ー。はい、というわけで木曜になりましたんで、
はい、
中日ドラゴンズを応援しよう、ハゼよドラゴンズのコーナーです。
いいよ。
お便りが結構来てるってことなよね。
そうですね、お便り来てますね。まあ一旦お便り渦巻さんからいろいろといただいてるので、
そうだね、バシバシもう回答していこう。今日は
回答していきましょう。
うん、
でせっかくなんで、あの1年前にお便りいただいているものが5通ぐらいあるんで、一旦1通だけ読ませていただきますね。
1年前。何が何でもやからな。
そうそうそうそう、何が何でもや。2024年9月11日
早いよね。いや、まあまあ、はいはいはい。
中日の試合を見ていると、川越選手のスリーランホームランがあったり、ホームランでの得点が多い印象。なので、8月27日から9月10日までの最近10試合の得点を書き出してみました。トータルでは25得点。このうちツーランとか、ホームラン絡みの得点が21得点。
へー。
もうコツコツ当てるのではなく、長打狙いのフルスイングでいいのでは？ということで今年のお便り読ませていただきます。
え、1年前のハイライトやん。ほんまにただ読んだだけ。いや、ほんで、そんなホームラン打って点取ってた時期もあったんやなって思った。
確かに。しかも、川越選手って今年戦力外になりませんでしたっけ？
戦力外になったんやったっけ？出てないだけじゃなくて。
あ、出てないだけか。
いや、でも川越選手出てなかったもんな、マジで。
確かにね。
うん。
まあ、
ちょっとその、懐かしい。
1年以上前のお便りですが。
うん。
渦巻さんからのお便りをちょっとちょこちょこと読ませていただきますね。
いや、そうやね。
はい、いろいろといただいてます。
おお、はいはい。
そうですね、3通読みましょう。
そんないけるん
そんないきます。
おお、はい、
美味しい棒とともにいただいています。
はい、
中日ニュース。
お、うん、
島本博氏をヘッドコーチにしました。
見たわ。元楽天、元ヤクルトのね、のね。
そうですね。
はいはいはい。キャッチャーのね。
ですです。彼は楽天優勝の時、田中マー君と組んでいた捕手、キャッチャーであり、ヤクルトでヘッドコーチもして、野村 ID 野球を吸収している。これは来季へのポジ要素です。
おー。まあ、それは確かにね。うん、なんでドラゴンズなんやろうなって思ったけどな、見たとき。
確かに、なんか関係性があまりわからないですね。
そう、どこのコネクションなんやろうって思って見た記憶はあるけど、
うんうん、
そのコーチ経験あるっていうのは、うん、どうなんやろうね。なんか、どんな実績出したみたいなのはあんま分かってないから、なんとも言えんけど、まあ、期待はしたいよね。
確かにね、いきなりヘッドコーチですからね、うん、結構重要な場所っすよね。
いや、そうやんな。だってヘッドコーチってコーチのリーダーみたいなもんや。
うんうんうんうん。
だから普通に年下の、あ、年上か、年上のピッチングコーチとかそんなんとかも出てくるやろうけど。
確かに。
そういうのに物おじせずにできるんかどうかは見ものですね。
おお、いろいろ変わりそうっすね。
期待。
ということで続いてのお便り。
うん。
これは渦巻さんじゃなくて別の方からですね。
え？
渦巻ナルト、あの絵文字のナルトです。
別の方、
別の方から
やと思いたいね、
うん、はい、 美味しい棒とともにいただいています。
はい、
ケイス先輩に聞きたいことがあります。
お前渦巻きやろ。
確かに。
何でしょう。
パリーグで日本ハムのクライマックスシリーズで盛り上がっていて、うん、いいなーと言ったら、中日から来た郡司選手打ってて助かってるよと言われた。
うん。あ、日本ハムファンの人にってことかな。
ファンの人にですかね。
うん。
見てみたら日本ハムの4番。なぜ手放したのか、にわかファンの自分に教えてください。お願いします。
ああ、いいっすよ。
はい。
まず、郡司選手ってトレードやっけ、確か。
トレードやったと思いますね。
うん。で、実際に郡司選手って保守やろ。確かに。
そうですね。
めっちゃ記憶あれやけど。
うん。
で、その時って、
うん、
ドラゴンズ保守取ってたし、あれ名前忘れた、木下捕手とかもいたし、レギュラー
いましたね。
で、出場機会もそんなに恵まれてないし、うん、まあ、ドラゴンズの育成力では点々点みたいな感じやって、
はいはいはい、
だからその時の状況を見たらドラゴンズは手放してもしょうがなかったんじゃないって思うね。
あ、確かに。一応なんかその郡司選手と、まあ、2対2のトレードやったみたいなんですけど、うん、その時に宇佐美選手も、あの、日本ハムから、中日に来てますね。
ああ、はいはいはい、はい、うん。だから、保守同士のトレードや。
そうっすね。あとは、斎藤投手っていう方も来てますけども。
ああ、はいはい。綱木みたいな。
そうです、そうです。
うん。いやー、まあでも、言うなれば結果論みたいなとこもあるけど。
うん。
でも、これってなんか、なぜ手放してしまったっていうか。
うん。
そのドラゴンズはほんまに気をつけた方がいいっていうか改めた方がいいよ。
何ですか。
郡司選手は今日本ハムでバリュー出てるんでしょ。
はい。
でもドラゴンズの時代ではバリュー出てないんでしょ。
うん。
それってドラゴンズでは育成できんかったけど日本ハムでは育成できたってことになるやん。
まあ確かにね。
だからその責任は感じといた方がいいよね。
ヘッドコーチですか？あなたが。あなたがヘッドコーチ。
メンタルコーチかもしれん。でも、ハムは、まあ、言うなれば郡司選手だけじゃないやんか。例えば、阪神の斎藤佑樹投手とか。
確かに確かに。
ソフトバンクの田中正義選手とか、投手とか。
はい。
こう他のチームでは活躍できなかった選手をほんま一流選手スター選手になり上げてる実績が他のチームよりも多いと思うけど、
うん、
なんかその辺踏まえるとドラゴンズの育成力ってどうなんみたいな、
うんうんうん、
ね、最近はいい選手取ってきてみたいなっていうのはあるけど、
はい、
あと現役ドラフトとか、
はいはいはい、
上林とかいるけど、そういうなんか若手育成力みたいな、
うん、
そういうところちょっと課題持って取り組んでほしいなって思ったね、この渦巻さんの話を聞いて。
なるほどね。まあだからそれこそ次週に向けたお便りいただいてるんですけど、まあちょっと時間の兼ね合いでお便りは以上にな、うん、させてもらいますが、
うん、うん、
ドラフトに関してのお便りもいただいてます。
おお、いいやん
ね、この育成という部分でいくと。なので、うん、このあたりは来週話しましょう。
そう、ほんま危機感持って
コーチやな。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄にツイッターの URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。